三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組はあなたがホッとできたり元気になれるお話や毎日の生活がちょっとだけ良くなるようなお話をお届けします。また人生を楽しみながら頑張っている素敵なゲストをお招きして熱い思いをお話ししていただくあなたの夢応援番組です。毎月第1、第2月曜日は私三浦久美子が一人でおしゃべりをさせていただいております。さあ本日のメニューですが、前半では今日はですねちょっと怒りというね、プンプンっていう怒りのことについてお話をしたいと思います。また後半の恒例セルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、今年から始まりました親力メソッドからレポーター法をご紹介していただきたいと思います。三浦久美子のホットルームはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種、
改めましておはようございます。今日もホットルームをお聞きいただきありがとうございます。さあ2月に入りましたね。2月の4日、11日どちらでしょうかね。4日にお聞きの、あなた、今日は大安ですよ、ね、いい日になるといいですね、昨日は、ね、2月の3日ということで節分でしたね、どうですか、恵方巻きなんか食べましたか？私はですね、お豆あるじゃないですか、福豆っていう名前だったりなんかね、いろいろ名前はあるみたいなんですけれども、あれね大好きなんですよ。素朴な味ね、うん、ローストとかなんか味がついてんじゃなくて本当のあの福豆、あれ食べ出すと止まらないんですよね。年の数とか言ってもまあお腹いっぱいになっちゃうし、うん、関係なく、でもそれより食べたかな、うん、結構ね、結構その前から、ポチョポチョポチョポチョ食べていて、結構お腹を膨らましていた、そんな、今日この頃をやっておりました。それから11日はね、ちょうどお休みですよね。11日にお聞きの、あなた、なかなかね普段は聞けない方も今日は、お聞きいただいてるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。建国記念日ですね。もうすぐしてますか？2月の14日ですね。バレンタインもあります。そんなこんな2月ってね、こういう売っていると結構行事あるんですね。うん、それから、皆さんがこういろいろ恵方巻き作ったりバレンタインのチョコレートを作ったりね、あなたはどんな、2月をお過ごしなんですかね。はい、今日はですね前半、私一人語りでもう自由に喋っていいんですけれどもね、後でね怒りのことをちょっとね、お話をしようと思ってるんですけども、バレンタインというとねちょっと思い出があるのでね、お話をしようかと思うんですけれども、皆さんねバレンタイン、まあ私女性なので作ってあげる方でも最近関係ないんですよね。友チョコとか、男性がくれたり、まあ日本だけですもんね、女性があげるって決まってんのは。ちなみにですね、皆さん、私はチョコレートが大好きです。はい。特にですね、そうですね、ミルクチョコレート、あと、中になんかこうね、ジェリーとか入ってるんじゃなくて、もうシンプルな、はい、ピュアな、生チョコとか、はい、ホワイトチョコも好きだし、ね、いくらでも受け付けております。はい。私のところにね、どうやって届くかわかりませんが、はい、チョコ大好きです。で、そのチョコ大好きなので、一時期ですね、バレンタインデーのチョコに、すごい凝ってたんです。誰にあげるというよりも凝ってました。でね、手作りで、割とでも100均で、こう、いろんな道具を揃えて、 で、チョコだけはこだわろうなーなんて言ってね、あの割れたチョコとかね、いろんなの買ってきて、こうどうやったらこうなんかなんだろうね、照りが出るとかね、こうなんか滑らかな口当たりとかね、結構研究していたところがあったんですけれども、で、結果どうなったかっていうと、あの買ったのが一番美味しいになったんですけれどもね、なかなかね作ってた時美味しかったし面白かったです。いろんなものを混ぜてね、でやっぱりなんだろうな、チョコって甘さがこう結構いろいろ微妙にみんな違うんですよね。でその味の違いなんかが分かったりなんかこうずっとしてると分かるんですけれども、ああね、なんかねチョコって言ってなんかちょっと甘いもの食べたいな、チョコ食べようなんてそれまでパリッと食べてたんですけれども、それをやってからね、なんかチョコを食べるときに一回こうちゃんと味わうみたいなねことになって、ああなんかね、何でも味わってちゃんと食べると少しの量でもすごいこうね心が温かくなるなとかね、ああリラックスできるな、チョコってあのやっぱりね脳ってあの糖質がこうね疲れると欲しがるじゃないですか。で、あのクッキーなんか食べるとどうしても糖質とか炭水化物ね取っちゃうので、やっぱチョコはすごくいいなと思ってるんですけれども、チョコを食べると頭がねこうね、うわー充実ーみたいなね、うん、ちょっと癒されたな、疲れ取れたかなみたいな感じになったりして、今もねチョコはちょこちょこと食べている、そんな感じでやっています。はい、シャレじゃないですよ。でですね、今日はねその前半でですね、怒りについてちょっとねお話ししようと思ったのは、これなんでかっていうと、まああの前回も少しねお話をしたところからのつながりだったりもするんですけれども、人間ってね、なんでこんな怒るんだろうなっていうことで、実はね、2月の4日、お聞きの方は、明日になるんですけどね、明日ね、ちょっとね、大きな、私、講演会というか、研修会でね、たくさんの皆さんの前でおしゃべりをすることになってるんですけれども、やっぱりね、会社とか、学校、いろんな組織ですね、組織ではまだまだパワーハラスメントとかね、セクシャルハラスメント、いろんなハラスメント言われるじゃないですか。で、やっぱり親子でもパワーハラスメント、それから夫婦関係でもハラスメント、いろいろあると思います。でそれってやっぱりそのイライラから来てるわけですよね。でなんでこんなに人間ってイライラしちゃうんだろうっていうのを、まずはなんでだろうを知らないと止めようがないかな。うん、あの止め方っていろいろあるんですよ。止め方もちろんあるし、それをやれば止まるかなっていうのはあるんだけれども、やっぱりねそのイライラしたくって知ってるわけじゃないっていう方がほとんどだと思うんですよ。なのでね、イライラというものをもう少しちょっとね脳的に、今日お話ししたいなと思ってきました。で、人間のこう脳っていうのはいろんなことをしているんだけれども、何かをこうね見たり聞いたりすると、それを脳っていうのはちゃんと処理をして、まあ人間ってこうちょっとね、普通の動物よりも高等な脳っていうね、大脳皮質っていう一番外側にある脳を使っていろんなことをこうまずキャッチして、それを、処理して、それでそれに対してどうしていくかみたいなことをやる、このね文明の人間らしい、判断ということをするんですが、実は、人間にはねもう一個ね迂回ルートっていうのがあるんですよ。うん、そっちがまあ本ちゃんのルート、本線だとすると迂回するルートがあって、でそれはですねどうなるかっていうと、例えば目に飛び込んできた情報ね、これが、すぐにこれがもし危険なものだったとしたら、そんなこうね、ちゃんとした本線を通っていて、大脳皮質の、まあ、前頭葉のところですね、これは何だろうね、どうしたらいいんだろう、よしこうしようなんてやってるともう時間が経っちゃうじゃないですか。例えばねもう原始時代の話になりますけれども、マンモスがね来た時に、もうマンモスが来たね、そしたらやっぱり、倒されるよりも なんかやらなきゃいけないっていうような瞬間で動けるように迂回ルートっていうのがあります。でその迂回ルートっていうのが、目から入ってきた情報がねどこに行くかっていうとね、扁桃体っていうね、扁桃体です。うん、字は少し難しい字なんだけど、扁桃腺の扁桃なのかな、うん、似てるかな、それに、体ですね、扁桃体っていうのはねどこにあるかっていうと、脳のねちょうど本当にね中心部に近いところです。で左右に一個ずつあって、ちょうど本当にね、うんとね豆粒大、うん、ちっちゃいので長丸、う うん、なんですね。で、その部分が実は、脳の番犬って言われてます。つまり、そこでまず視覚とか、それから聴覚ね、音とか声とか入ってきたのを、本線ルートにも行きます。本線ルートに行って、的確な、正確な認知をして、そして、それに対しての対応をやりましょうねっていう、本線ルートもやってるんだけども、すぐに、それについて、まあ、危険だったら大変なので、迂回ルートで、扁桃体に情報がパーンと入ってきます。そうするとね、扁桃体というのはさっき言ったように、なんかすごい大変な時、まあ、今だとマンモスにないけど、例えばね、大蛇とかさ、ね、なんかこの食いつかれるみたいなワニとかね、なんかいた時にとっさに逃げないといけないかもしれないじゃないですか。で、そういう時のためにもうとっさにすぐにとにかく反応するっていうような、役割を担っているところです。しかもとっさなので危ない逃げろとか危ない戦えとか、そういう結構ね、逃げる、戦う、そんなのを司っている。なので、番犬って言われているのね。で、番犬が、まあ、何かこうね、情報が入ってきたときに、うーわんって言うわけですよ。で、この前もね、うーわん言いましたけれども、その、本当にうーわんって言って、それに備えるわけです。そうすると、とにかく自分が傷つくことからは避けられる。でもね、よく考えていただいてお分かりの通り、例えば、怖い言葉をね、言われるとか、それから部下の人がね、なんかちょっとよく分からないことをしてくる、自分の、命令したことと違うものをね、出してくる。それで別に命の危険なんて全くないわけじゃないですか。食われることもないし。ね、倒されることもない、それからね、なんかこう子供がなんかやっていてもそれで、自分が、まあ、お父さんとかお母さんとかね、先生とか傷つくわけではないんだけれども、それがなんか自分の思ってたことと違うと、違和感があるものっていうのは、まずはこの迂回ルートで扁桃体の番犬がうわんって言うんですよ。それで、なんだそれはみたいな感じで怒りというものを出して自分を守るわけです。そうやって怒りってね、自分を守るためにあれ使ってるんですよ。なんだけれども、あんまりにもね、脳の中でこう、扁桃体がね、ウーワンが強くって、で、それに対してこう、なんていうのかな、本線ルートの情報があまりこう、正確に、それから早く入ってこないと、扁桃体の情報で頭の中がいっぱいになっちゃうことがあります。まあね、次から次へと入ってくる、情報が、例えば子供がね、いつまで経っても洋服着ないとか、ね、家だとそういうことなのかな。それから職場なんかだと、なんかね、いつまで経ってもね、部下がこう書類を上げてこないとか、ね。それから自分が言ったことと全然違うことをしてるとか。そうするとなんかね、自分がね、裏切られたような気持ちになったり、なんか自分が大切にされていないのかな。言ったことを全然やってくれないから、これはきっと自分は大切にされてないのかもしれない。うわんっていうことで、扁桃体がピカピカピカピカしましてですね、そうするとですね、何が起きるかっていうと、扁桃体でその怒りが出てるのがもう脳中に全部広がっちゃうんです。で、これをね、心理の方では、扁桃体のハイジャックって言います。ね、扁桃体にね、脳が全部ね、ハイジャックされちゃうの。うん。原始時代はね、確かに大事だったと思います。だけど今の人間はそれをしなくちゃいけないほどのことって起きてないんですよね。なので扁桃体はもちろんそうやって、早い安いうまいね、吉野家じゃないんだけれども、すぐにとにかくとっさに判断して、これはやばいかな、逃げなきゃとか戦えって反応するんだけど、それに対して少し冷静になれるようなスキルがあれば、それにこうね、ハイジャックされないで済むんじゃないかなと思います。で、そんな方法ね、あるんですよ。もちろんね、まあ私がよくやっている方法っていうのは、まあ、呼吸でこうね、まずは一回、自分のこう、イライラしたものを逃す。で、呼吸ってよく言われますよね。マインドフルネスとかね、瞑想とか言われるんだけれども、ね、よく考えてみてくださいよね。ウーワンになってから呼吸整えろって言ってもね、無理っすよね。うん、私も無理かな。うん。なので、ね、そういう時にね、いい方法があるんですよ。うん。それはね、噴火したこう、火山みたいなのを、になって噴火をバコーンってしてしまうともう止められないので、出火したすぐぐらいなイメージをしていただきたいんですけど、出火自分の中でね、扁桃体が反応した、イラッときた、 イラッときたら皆さん、その対象物を見ているとイラが止まらないので後ろ向きましょう。後ろ向く。はい。そしてそこで大きく息を吸って、自分の前にこう怒りの炎があるとして、それをね、初期消化です。ふぅー、ねえ、うん、聞いた方もう一回息を大きく吸って炎をふぅー消しますね。だいたいね、1回2回、大きな初期消化だからね、大きな炎になる前なので、やばい、なんか怒りが出てきた、後ろ向いて息吸ってふーってやると、それね、結構沈下できたりするんですよね。そんで、そうするとね、実は、呼吸を変えているので、扁桃体の底も変わってきてます。で、そこから、新しい正しい情報が、前頭葉からこうね、来るのを待ってもいいんじゃないかな。うん、それは大したことない。別に自分が馬鹿にされてるわけじゃない。どうした?みたいな感じでね、対応すれば、人間らしい対応ができる。みたいなね、ことができるわけです。ぜひね、大脳の、皮質というね、外側の人間脳というのを使えるように、扁桃体の怒りというものをね、自分で少しこうコントロールできるような、それからなんでそれがあるんだろう。やっぱりね、それがあるっていうのは原始時代の名残だし、今もやっぱり責められることに対してはこうね、守らなくちゃいけないから、やっぱり大事な機能です。扁桃体ちゃんありがとうねって思いながらも、少しそれについて、イライラについて、でね、逃す方法を、まあね、ちょっと今日はシェアしたいなと思ってきたのでお話をいたしました。はい、それではジングルを挟みまして後半に入っていきたいと思います。
夢の種放送局、
はい、前半戦はですね、チョコレートの話から怒りの話へとね、ずいぶんあの毛色の違う話をさせていただいたんですけれどもね、はい、両方ともあの私の好きな分野のお話でした。さあ後半ですけれども、いつも恒例のね、セルフアップワンポイントアドバイス、パチパチパチパチということで、今日はですね、2019年から始めています、久美子先生の親力講座っていうのがありまして、やっとなんですけど、リーフレットもできましたね。こういうの作るのも大変です。うん、うちのスタッフさんがね、あーでもないこうでもないって言ってね、本当に、みんなで総力を集めて、できたところでございます。なのでね、ぜひあのうちの日本メンタルコーチング学院のねホームページにも出ていますので、あの見ていただきたいと思うんですけれども、今日はですね、その中の一つの、親力メソッドでレポーター法っていうのがあります。それをねお伝えしたいと思うんですけども、レポーター法ってね、何かっていうと、要はね、レポーターです。レポーター、よくテレビに出てますよね。先日ですね、そういえば大きなね、ニュースとして、ジャニーズ事務所のね、嵐ですか?うん、ね。なんか、大野くんの話出てましたけども、ああいう時にもずっとレポーターがこう質問してますよね。で、質問するあっちのレポーターもあるんですけれども、こっちのレポーターはね、どっちかっていうと、まあ、事故の現場ですね。現場の庄司です。庄司さんって言いましたよね。はい。みたいに、一人でこう語るような、そういうレポーターの方です。状況を、的確に、そして冷静に語るじゃないですか。あれを、親として何に使うかというと、はい、子供が例えばわがままを言っていて、ちょっとさっきのね、怒りを持ちそうな時とか、それから、こう、なんか、機嫌が悪くてどうしたらいいのかわかんない時とか、それから、まあ、パートナーさんでもそうですよね。なんか、こう、向こうが機嫌が悪くて、なんか嫌だなとか、まあ、上司でも、部下でも、いろんな人に使えると思います。なんか、向こうが、イライラしてる時に巻き込まれそうな時ってありますよね。それから、自分が好きじゃないこと。例えば、私なんかだと、姑さんとね、一緒にどっか旅行っていうか、出かけた時に、私は本当にポジティブシンキングの人なんですけど、向こうはまた違う、星の人で。どっちかっていうと、ね、あの人病気だったわよね、とか。なんかね、ここの建物前はあれだったけどなんか嫌ねとか、なんかそういうね、ちょっと違う星の話をするので、ちょっと私としてはなんだろうなーなんて思う時があったんですよ。で、そうやってこう自分がイライラしそうな時に イライラしないことが実はこのレポーター法というのを使うとできます。でどうやるかっていうことなんですけれども、もう今まさにですね、現場の庄司ですみたいなんですね、現場で実況中継をするレポーターのように、あんな感じであなたがこう客観的にですね、相手の言ってる言葉とか態度とか姿を、レポートをするわけです。はい、それはもちろん声に出しちゃって聞こえると大変なことになるかもしれないので、自分の心の中でねやっていただくととっても安全でバレないですからね。はい、ですごい自分の中でイライラをすることなく、落ち着いて対処ができるんですね。これ実際いろんなところでやってみて本当そうだったので、ぜひねやってみていただきたいんですけども、例えばですね、はい、上司がはい、なんかねイライラしてるわけですよ。今日は朝からイライラしてるな、でも多分朝からイライラしてるってことは仕事のことじゃないんだろうななんて思うことがあるわけですよね。なんか家でやったんですかねとかね、ね、奥さんとかなとかね、子供がなんかやったかなみたいなね、いろいろあるじゃないですか。でも職場でやっぱりイライラしてる、そうするとですね、はい、ちょっと三浦さん、三浦さん来てくださいって言われた時に、うわー、何言われるんだろうね、三浦さん私なんかやったかしらって思いながら行くわけですよ。そうすると、なんか、なんとなく嫌な感じで、これはどういうことなのとかね、これはどうなの、これ言ったっけとか、いろいろこう突っ込まれるわけですよね。そうすると、それに乗ってしまっては、私の心の状態がね、まずくなりますよね。なので、それを聞いてるときに、まあ、例えばね、A さんにしましょうね。A さん、最初から機嫌が悪いです。今日は朝なんかあったんでしょうかみたいにやるわけですね。で、なんとかってね、これどういうことなのとかって言われたら、A さん、私になんか質問してきました。いや、これは質問ではありません。私になんか嫌味を言っております。みたいな感じで、全部ね、実況中継しちゃうんですよね。レポートしちゃうんですよ。そうするとですね、私言われてるんですけれども、なんかね、言われてる感じじゃない。うん。起きてることをただ淡々と。はい。向こうがやっている。はい。私は別に関係ないですけど、みたいな、冷静さをね、保てるわけですよ。うん。親力メソッドなので、これね、実際講座の中では、親子関係でお話をします。うん。例えば親子関係ですとね、例えばね、こうね、今日はもうね、僕はね、習い事行かないんだ、クモン行かないとかって言ってるわけですよね。うん。まあ、クモンじゃなくてもいいんですけどね。はい。そうすると、お母さんとしてはね、ついついね、何言ってんのね、あなたがやりたいって言ってるから、言ったからあれでやったんでしょ。ね、ピアノでも何でもそうですよね。なのになんで練習しないのとかね、あんだけ毎日言ったでしょ。もうここからはもうね、お母さんもね、一人舞台ですよね。もう、いつもね、言ってんのにな、あんたがやらないからいけないのとかね。そういう風になることもあるし、それから子供が何言ってんのって言ったところで、もう嫌なんだ、もう絶対行かない、もう今日絶対行かない、もう嫌だとかって言ってね、わーって泣くこともあるかもしれません。それから子供さんがもうね、もうこれはね、もうやめるんだ。ね。って言ってね。で、やめてどうすんのね。やめていいんだ。ね。僕は違うことやるんだ。何やるの、今度はね、サッカーやるんだ。あんたね、サッカー今からやったってて無理でしょ。サッカーじゃなかったらね、野球やるんだ。なんかよくわかんない話になっていくね。こうやって、こう、売り言葉に買い言葉、ね、よく言いますけれども、そうやってなんか話がどんどんずれてってしまったり、ね。じゃあもう、そんなこと言ってんだったらもう学校も、ね、行かなくていいわよみたいなね。お母さんが言ったらね、いいよ、じゃあもう学校行かないよみたいなね。よくわかんない話になってきてしまったり。うん。よくわかんない話になってきてしまうって、私は客観的だからわかってるけれども、当人わかってないですね。お母さんもね、じゃあもういい、もうあんたね、学校なんて行かなくていいの。ね。そんなわがままばっかり言ってる子はね、学校行く必要がありませんみたいなことでね、もうヒートアップ。したらね、もう子供の方もね、ああ、もう学校なんて行かない。どうせ行きたくなかったんだよ。みたいなね。本当に余計なことになっちゃう。ね。そんな時にね、ぜひ使っていただきたいのが、このレポーター法です。ね。子供が一番最初の火種覚えてます?ね。今、短い間に私いろいろ言ったけども、習い事に行きたくない、クモンに行きたくないっていうだけだったんですね。はい。そしたら、その時にお母さんが、はい。なるほど、ね。うちのね、和樹は、クモンに行きたくないと言っております。何があったんでしょうかみたいな感じで自分の中にレポートするわけや。そうすると、出てくる言葉はそんな冷静な言葉になります。ん?どうしたの?何が行きたくないってどういうこと?みたいな感じで、すごい冷静に言うんです。そうするとね、彼の方も冷静になります。 で、いやだってさ、今日友達がさ、みんなで遊ぶって言ってんだよね。僕さ、雲があるから今日行けなかったんだよ。こんなことだったりするんですよ。今日遊びたいから雲に行きたくないって言っただけかもしれないんです。今日習い事に行きたくないって言ったかもしれない。でもお母さんはそこからもう習い事行きたくないっていう風にとって話が大きくなっちゃったね。最終的に学校の話になるか分かんないけども、いろんな話になっちゃったかもしれない。でも一番最初のところをよく冷静に聞いてみると、そうか、今日はみんなが遊ぶのにね、そのね、そこもまたレポーター法できますね。そうか、なるほど、和樹はみんなが遊びに行く、それを聞きながら僕は習い事があるね、そして僕は行けない、僕は習い事に行かなくちゃいけないんだ、なんてこの子はちゃんと考えているんだろうね。私はそこに少し感銘を覚えましたっていうね、レポートになるかもしれないじゃないですか。だってすごい意識したんだもんね。うん。そしたら、こう、かける声は違うかもしれないですよね。そうか、習い事があるから、みんなが遊びに行くって言っても、今日我慢したんだね。偉い偉い。どうです?全然違いますよね。うん。こうやって自分が冷静でいれば、まあさっきの大脳皮質の話じゃないんですけれども、いろんな対応がきっとね、考えつくと思います。それから彼の言ったこと、子供が言った言葉をすごく冷静に、なるほど、何々は何々と言っております。何があったんでしょうか?このレポートから始めたら、ん?どうしたの?とか、ん?どうした?何があった?って言って冷静に聞ける。そしたら子供はね、責められてないから、んーおんさーとかね、だってねとかって言って本当のことをすごく喋れる。で、今起きてることを解決できていくわけですね。そんなレポーター法というのをね、ぜひ親力でね、身につけてほしいな。もうこういうようなやり方、本当のね、実際でどうやるか、どうやるとこんなことになる、どうやらないとこんなことになる、こんなことをね、学べるのが親力講座です。1日1体験もあるし、4日間のね、がっつりこういうのを身につけるのもあるのでね、ぜひご興味のある方はね、ちょっとだけ覗いてみていただければいいかななんて思います。はい、今日の後半のワンポイント、さあセルフアップワントポイントアドバイスは、親力メソッドよりレポーター法でした。はい、それではジングルを挟みましてエンディングへと入っていきたいと思います。
夢の種、
今回の三浦久美子のホットルームいかがでしたでしょうか。今日はですね、恵方巻きやら、お豆のね、福豆の話、バレンタインの話、チョコの話、そしてね、怒りや親力レポーターと、いろんな話をね、一人でこうどんどんさせていただきました。皆さんのね、お気持ちに何かが届いたら嬉しいです。はい、番組へのご意見ご感想、リクエストなどもね、ぜひお寄せください。このね、夢の種放送局のトップページに番組へのお便りフォームはこちらっていうところがあります。そこからぜひね、コメントとかいただければ嬉しいです。また私の放送をもう一度お聞きになりたい方は、三浦久美子のホットルームというフェイスブックページや日本メンタルコーチング学院のホームページに過去のね、この一人語りの放送を載せてありますので、ぜひ検索して聞いてみてください。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ、新しい一週間が始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますようにお祈りしています。それではまた来週月曜日の朝8時半、ホットルームでお会いしましょう。